そうですね、なんだろう、数質感とか文脈とかも保存できるようなデータベースを作ろうっていうのがアポロっていうプロジェクトで、それをどうじゃあ共有表現していこうかっていうのがリアースっていう、あのいわゆるソフトウェアを作ろうっていうプロジェクトっていうふうに自分は認知してるんですが、そのソフトウェアの方はあのそれもまたなんだろう、みんなが誰でもがそういうのを使える世の中に、記述したい世の中にっていう、なんだろう、一石を投じてるんだろうなと思ったのは、そういう広島アーカイブとかこれまでのそういうデジタル地球儀上で何かあの表現したいと思ってた時に、基本はプログラミング言語って言って、いわゆる難しいアルファベット の, あの羅列をいっぱい書かなきゃいけないあの取り組みですよね、そういうのって。それをあのいわゆる普通のコンピューター の, あの画面上でできるように、ドラッグ&ドロップみたいなのが基本でできるように、かつフリーのオープンなソースであのそういうソフトウェアを作ろうってしてるのがリアースだっていうふうに話を伺って、あのなんだろう、まさに世界の地理学者の大きな一歩なんだろうなっていうふうにあの感じてるんですが、その辺ご自身ではどういう位置づけですか？
専門家しかできないって限界があると思っていて、いかに専門家でない人もできるようにするかっていうのが僕の中ですごく大事な点です。なので広島アーカイブの取り組みの中でも地元の高校生とかが被爆証言を集めてくるんですけど、必ずその証言を集めたらそのデータをあの研究室に送って、で研究室のエンジニアとかデザイナーが、そのコーディングとかを行って広島アーカイブに反映させるんですよね。集めたものを反映させる、ウェブサイトに反映させるまでに 2,3 ヶ月はかかっちゃうんですよ。でもコミュニティベースの活動、その証言を集めるっていう活動において、高校生たち、その地元の広島の地元の人たちはやっぱり集めたらリアルタイムで更新していきたいっていう気持ちがあるはずで、ということはいかにその専門家しかできないっていうものをその取り除いていけるのかっていうのは僕の中でやっぱり大事でした。でそのためにそのリアースにおいてはそのノンコードでできるっていうのを目指しましたし、実はアポロも大事な点としては、今までデータベースの構造を設計すること自体がデータベースの専門家の、あの領分だったんですよね。つまり人がコンピューターデータベースに合わせないといけないものだったのを、僕らが今進めているのはデータベースがいかに人に合わせられるのかっていうところで、いわゆるデータ構造の設計とかもそのデータベースの専門家でなくても柔軟に対応できるようにっていうふうなところを今目指しています。でそうするとなんかなんだろうな、だみんながそのなんだろうな、ある意味みんなが専門家になるっていうようなところでもあるし、専門家があのと非専門家の境界がなくなっていくっていうことでもあるんですけど、みんながそうやって、情報を獲得する手段とか情報を表現する手段を得ていけば、最終的にさっきの文脈とか質感とか解釈みたいなものがそのなんだろうな、世界的な取り組みとしてあの出来上がっていくんじゃないかなと勝手に想像していたりします。ある意味妄想的な領域なんですけど、まあ、そのためにオープンソースとかオープンデータとかっていうのは意識してやってきました。
いやーすごいおっしゃってること、自分なんかまあ地理を勉強、GIS 勉強してるから余計わかるんでしょうけど、確かになんだろう、あの現場のニーズと専門家のニーズの間には結構な隔たりがあって、実際いろいろ GIS の研究者ってこういうことに役立ちますよみたいな方法論を開発しはするけど、本当にそれ現場で役立つのとか、いわゆるそういう地元のコミュニティに還元してるのって言われると、ちょっと痛いとこ疲れてるなっていう気もしていて、その辺の隔たりをあのケンヤさんのプロジェクトで取り除く、あのすごい一大プロジェクトなんだなって気もしますし、あのこれは自分のそれこそ GIS の師匠が言ってたんですけど、高い山ほど裾野は広いと、要は学問として広く普及してるとか、学問としてその広く普及させると自然とその学問分野自体も層が厚くなって研究としての厚みも生まれてくると。で、あのいわゆる世界のトップに立つような人たちがいっぱいいる研究っていうのは、 裾野も広いんだというような話をしていて、こうってじゃあいろんな人にそれこそ GIS を知ってもらわないと、そういう学術研究自体も盛り上がっていかないんだなっていうので、自分もその辺は意識してこの先研究していきたいななんて思ってはいるけど、実際こうやってる人が目の前にいると、なんだろう、あ、負けてらんないみたいな風に思ったりしますね。で、じゃあその裾野を広げるっていう意味でちょっと話を変えると、その日本の高校の地理が必修になりますよね、来年から地理総合として。具体的にそう何が変わるのとかいうところを、そのいわゆる文科省の、学術会議のその委員をされてる健也さんに伺いたいんですが、どの辺が変わってどういう感じになりそうですか？
2022年の4月から高校の中で地理総合が導入されて、大体1年生もしくは2年生の必修科目になります。で、今まで選択科目だったんで、まあ、しかも選択もその世界史必修の日本史地理、地理日本史世界史の選択っていう風な構造だったんで、なんで今までその3分の1高校生全体の3分の1ぐらい、3分の1ももしかすると受けてないかもしれないような、その地理の履修者っていうのが全ての高校生になります。なので一学年あたり約、80万人だったかな、90万人ぐらい の, 学生が生徒が地理を受けるようになると。で、これはもう、地理にとっては画期的なことで、何かというと、中学生で地理を終えてた人たちが今まで多かったんですよね。中学校1年生に大体地理を受けて、でその後もその自分たちはどんどん世界のことを知っていく、世界の情勢とか世界の出来事を知っていくにもかかわらず、地図帳を見る機会がほぼなく、もう高校大学で社会人になっていくっていう人たちもいたと。それがそのもう一回、まあ、高校に進学した場合にはその地理を学んで、地理の中で地図帳も見るし、世界の出来事っていうものをそれこそ空間から考えていくっていうことをやっていけるっていうふうなところで、まあ地理好きからするとようやくみたいな、ようやく念願のっていうふうな感じです。ただやっぱり約25年近く地理がその必修科目から外れていたこともあって、歴史の先生がやっぱり ほとんどなんですね。3分の2がやっぱり歴史の先生ということは、学校に地理の先生がいない学校もいたり、必修化にあたってその歴史の先生が地理を教えないといけないという状況もあり、あとはどこまで面白く、またかつ地理の大事な ところを教えられるのかっていうのが今課題に上がっていて、で、僕らはその、地理の先生、それこそ地理を専門にしたい地理の先生がいかにこう子どもたちに面白く地理を教えられるのかっていうところのサポートみたいなことをずっと行っています。
そうなんですね。それをそうか、その現場でじゃあ地理をどう教えるかっていうところにまた健也さんは力を注いで、今いろいろどんな取り組みしてるんでしたっけ？なんかいろいろそれもオンライン上でやり取り現場の先生としてたりするんですよね。
あ、やってますね。オンライン学習サイト、地理の先生に特化したオンライン学習プラットフォーム作ってます。はい、もう超マニアックなんですけど。
でそこでというと、何だろう、どんな問題作ったらいいかとか、そういう話なんですか？どんな教材、
まず動画でその有名予備高校士の先生の地理の教え方動画があったり、あとは現職の現場の先生のネタ帳ですよね。生徒のつかみって大事なんで、さっきのこんにゃくと玉ねぎじゃないですけど、生徒のつかみって大事な中で、その生徒のつかみを得るため そのネタ動画みたいなものを出してもらっていたり、あとは最近は月に1回その、テストの質って授業の質にかなり直結するんですよ。いいテスト、もっと言うといいテストは回答がいいものになりますよね、模範回答が。で、採点する先生のある意味力量も試されるんですよね。 一問一答に対してやっぱり記述式にするとか、その一問四択問題、そのいわゆるマーク式であっても、その一問をどう設計するのかっていうのが、その先生たちの地理の教えるスキルともやっぱり直結してくると。ということは、出口であるテスト問題の作り方とかを共有できれば、先生たち、地理の先生って学校に一人単位しかいないので、自分のテストがいいテストなのかどうかも分かんない。で、そのためにはテスト問題の作り方とか、実際に作ったテスト問題自体を共有する枠組みって大事だなと思って、今月1で試験問題の作成とか、そういう共有するためのイベントを開いてたりします。
なんかね、もうやっぱり日本の地理学の未来を担ってるっていうのは別に言い過ぎたことじゃないでしょ、ウギ子さん、リュウタさん、まさに健也さんが引っ張ってるなっていう感じが今の話聞いてても思いました。で、健也さんの話ってか、健也さんに話を今回聞こうってなった時に、絶対こういう地理教育の話題にはなると思ったんで、自分もああって今更っていうか、せっかくアメリカにいるんで、アメリカの高校で地理ってどう教えてるんだろうってちょっと気になって調べてみたんです。そしたら、まあ残念なことに、アメリカもやっぱり地理は必修じゃないんですよね。で、ほとんどの高校生が、まあ、教わらずに、選択の、しかも何だろう、年間とかじゃなくて一部総合的学習の なんか数時間だけでやるみたいな位置づけらしくて、どうも。で、まあ、課外活動としてそういう地理的要素が入るのはすごくいいことなんですけど、そっかって、その程度の扱いなんだなっていうので、日本の方が何だろう、地理学の時代が来たっていうような感じなのかなっていうので、むしろ日本から発信してったらよりいいんだろうなっていう気がしていて、で、ただそうはいえども、アメリカって飛び級アドバンスドプレイスメントテストっていうのがあって、それにはヒューマンジオグラフィーがちゃんとあって、それでは地理ってどう教えてるんだろうっていうので、ちょっと見てみたところ、なんだろう、一番最初はやっぱり何から入るかっていうと、空間的思考から入るらしいですよね。だから、そういう人間が場所とどう関わってきたかっていうのの、いわゆるまあ経済とか農業とかの行く前、どういう見方で地理は物事を考えますかっていうようなところからスタートするっていうので、あーってなんだろう、アクティブ、まさにアクティブラーニングだなっていうような気がしていて、まあ、その後はそのどういうふうに人類が移動してきたか、マイグレーションの話だったり、文化地理学 その気温にこうしてどういう服装だったり、民族、族的習慣が生まれてきたかみたいな話に行くんですけど、なんだろう、そういう一番最初は空間的思考から教えるんだっていうので、まさにその健也さんがそれまで空間っていう、地理っていうものの見方で世の中切ってきた一丁目一番地を、ああ最初にアメリカの教科書も教えるんだなっていうので、それは意外でした。なんて、そう、とに自分の感想になっちゃいましたが、大方聞けたのかな、自分の聞きたいことは。で、そう、地理学って要はそういう時代に合わせた問題をいかに取り込んで課題解決していくかの、まさにアクティブラーニングの格好の題材だっていうことは、皆さんも今の話聞いて分かってもらえたと思うんですが、そのじゃあ異分野とコラボしてこそ相乗効果が生まれるっていうので、じゃあ遥かな章、せっかく麦子さんと龍太さんもいるし、ディスカッションしたらより面白いアイデア生まれるんじゃないかななんて思いましたので、最後はフリートークできたらなと思います。麦子さん、いかがですか？
はい、渡るさんと健也さんから麦子と龍太さんに今度は直球が飛んできましたね。この後の多分野フリーディスカッションも緊張感のあるトークが展開します。続きは来週を楽しみにしてください。それでは時間です。マスクうがい、手洗い、換気も忘れず、来週またいつもの時間に遥かなショーでお会いできますように。 WRFE's Non-Performing Position Bank Community Views Express the Those of Speakers and Do Not Represent WRFU Abnation of Independent Media Center. Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFU Abna. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.